次大将ポッドキャスト
仏教で人生はもっと面白い。
はい、佐藤隆起です。藤田一生ポッドキャスト仏教で人生はもっと面白い第6回をお届けいたします。では葉山の藤田一生さんをお呼びしたいと思います。一生さん、
やっほ
ーやっほこんばんは。
あ、ありがとうございます。はい、
眠たいです。疲れてます。疲れてますね。
いや、つくでしょうね
ありがとうございます。
はい、
はい、
みんな疲れてるでしょう。
いや、
じゃない。
そうですか。
うん、まあ、人並みですよ。別に人一枚疲れてるわけじゃないと思いますけどね。
でも皆さんはこれ楽しみに聞いてますんで、多分皆さん聞いてる人は元気だと思います。はい、おかげさまで iTunes の、ポッドキャスト部門、宗教部門でほとんどずっと1位をキープして。
はい、ライバル少ないんだね。
目下ライバルは高野山ですから。
ああ、そうですか。
高野山の時間、
団体ですか、
個人。高野山、どうなんでしょう、あれは。高野山の時間、
こんな涼紀さんと俺みたいな、この家内生産みたいなんで制覇できるわけ、このポッドキャスト界っていうのは。
いや、そうで、でも本当高野山は多分本山上げて来てると思いますけどはい、マインドフルネスと幸福学の未来っていうイベントのことについてちょっとお伺いしてもよろしいですか。おとといですね。
おとといか、はいはい、
はい、
そうか、はいはい。なんかもう目まぐるしく毎日送ってるから前後関係がもう、あ、おとといになるんだ、はいはい
はい、おとといですね。
あ、その話ですか。
はいはい、
はいはい、
でちょっとだけ紹介させていただきたいんですけども、
はい、
登場した方が、まあ、藤田一生さん、
はい、
そしてぶっちゃけ字でおなじみの井上広報さん。
あ、まあ、話上手ですし、うん、新しい感覚の方でしたから、ですからね。
ああ、そうですか、
はいはいはい、でそれ空港着いてその足で来てたみたいですね。
ふわ、その方も幸福学とかハピネストレーニングとかっていうのをやってらっしゃいます
ね。あ、そうです、そうです、一緒に出て出た清水半英二さん、はい、割通り住みながら、はい、このハッピーっていう映画を作って世界中でこう見せてるっていう感じの面白い方ですけどね。
はいはいはい、はい、その清水半英二さんと、
はい、
あとは衣装さんも一回ゲストで呼ばれた、MILI と書いて、
あ、ミリーですね、マインドフルリーダーシップインスチュートっていう、はい、
団体ですよね。
会社ですね。
あ、会社か。
はい、
の代表理事の荻野純也さん、
はい、
そして元ソウルオリンピックのメダリストの田中ウルベ宮子さん。
はい、そうです。
でこれその筋の人から言うと非常にビッグネームが揃ったようですね。
そうなんですよ、その日の午前中に、
はい、
イローナ、イローナ誰でしたかな、あれは
ボニュエルさん、
あ、はい、さんっていう、ヨーロッパの、ポジティブサイコロジーの、
はい、
まあ、第一人者の人が、
はい、
同じ会場で話したんですよ、
はい、
ポジティブサイコロジーと幸福学の未来っていう題で、
はい、
で、
はいはい、
僕ポジティブサイコロジーっていうのはまあ耳にしてたし、はい、まあ、そのね、第一人者が来て話するんだったらって言うんで、カレンダー見たら、あ、たまたま何もなかったんで、僕はフェイスブックで前の先生のところに行きますってやったんですよ。
はい、
じゃあ僕の後に荻野さんが行きますって書いてあって、
はい、
で井上さんも行きますって3人続いたんですよ。そしたら前の先生からフェイスブックで、あ、この3人が来るんなら午後にそのマインドフルネスと幸福学の未来でやりましょうって言って、
は
ー、でそしたら清水さんも、あ、僕もバリ島から今帰国してるんで行けますって言ったら、じゃあ清水さんも入れようっていうことで、
へ
ー、入って、それで 女性がいた方がいいなってんで、今前野先生とこで、はい、あの研究してるあのその宮子さんが、
はい、
引きずり込まれて5人でやることになったんです。
もうそれはもう急に決まったんですね。
もうその晩に決まりましたね。
はあ、
あっという間にポスターができて、あポスターっていうか、私このポスターで作りました、いいですかっていうね、前野先生からもうそれが来ちゃったからね。
へ
え。俺たちもあれよあれよという間に。
はあ。その前野先生という方は慶応大学の、
もともとはねロボット作ってた人なんですよ、はい、工学者でエンジニアで、
はい、
かなり面白いロボット作ってた人なんですけど、だんだんやっぱり、はい、まあロボットよりも人間が興味が出てきて、
はいはい、
で人間が幸せになるっていうするのを学問的にやろうっていう、
うーん、
あるいは幸せっていうのはどういうことなのかっていうのとか、だから幸せをめぐるその学問的な、彼は文化系ですけどでも、まあ、工学的な発想してるんでしょうね。
は
あ。でそのロボットとその工学の間には脳はどうして意識を作ったのかみたいな、そのなぜ私が生まれたのか、脳から生まれたのかみたいな、その、まあ、ちょっと哲学的な問題に関する本を書いてて、
はい、
この受動意識仮説っていうふうに自分が呼んでる、そのあるそのそれにそういう問題についての、本を出したりしてるんですよ。
はい、
僕はその辺からあの彼のことは知ってたんですけどね。でまた一つ転身して幸福学の本出したりしてますよね。あの講談社新書かなんかに幸福学の本書いてありますからね。
はいはい、
なんとなくそれでなんで一緒になったかな、まあ、前野先生のに頼まれて、前野先生がやってる福沢塾っていうのが、慶応大学の福沢塾、文明塾っていうのがあって、それで話したりして、まあ、それで親しくなったんですよ、はい。
うーん、
あと荻野純也さんのところのワークショップにも前野先生来てて、僕のやるあの変なワークショップを一緒にやったワークも やったし、
あーそうですか、
その後一緒に飲んだりして、うん、そういうつながりなんですよね。
それそのご縁でもう今回こういうふうに一度に返した感じですか。
そうなんですよ、はいはい、最近はだからひょんなことからそういう思いもかけないようなところに顔出すようなことが増えてきたね。
なあ、そうですね。ホームページ見ると、
うん、
そのマインドフルネスと幸福学の未来ということで、
うん、
マインドフルネスや幸せ、悟り、アウェアネス、まあ、ポジティブ、うん、ネガティブの関係、マインドとハートの違いなど、いろんなテーマでこうお話があったみたいなんですけれども。
はいはい。いや、テーマは別に決めたなくて、はい、そのイローナさんの講演が終わった後に、はい、まあ、お昼一緒に食べながら、はい、というか弁当を食べながら、はい、打ち合わせしましょうって言ったんだけど、打ち合わせたのは順番だけであと何もやってないし
現場合わせ、
あもうぶっつけ本番でやりましたね。
そうですか。
まあでも荻野さんはビジネスの世界にマインドフルネスを、持ち込んで、その、はい、まあビジネス、まあ、彼自身がほら猛烈社員で体壊したり心も壊したりなんかしてて、はい、そういうふうにならないためにっていうのをまあいろいろ模索してる時にマインドフルネスであって、
はい、
で今では彼はSIY っていう Search Inside Yourself っていうふうに言われてるんだけど、
はい、
Google が、が社員のために開発した、まあ、マインドフルネスをベースにした社員研修プログラムがあるんですよ。でそれを、はい、日本に導入しようとしてて、で今日本でその SIY の、まあ、認定資格を認定されたなんてインストラクターっていうのは、まあ、4、5人しかいないんだけど、10人ぐらいいるのかな、
はい、
そのうち3人昨日来てたからね、ハンさんも、清水ハンさんもそうですし、荻野さんもそうだし、それからもう一人僕らシャフェキミコさんっていう人もその ミリーの、
はい、
創設者の一人なんですけど、彼女もそうですし、
認定の、まあ、インストラクターというか
SIY の認定インストラクター、まあ、だからアメリカに行って研修受けて、その必要とされるコース終わったんでしょ。
すごいですね。
だからそういう話をされてましたね。まあ一人20分なんで、まあ詳しいことは言えないんですけどね。はい、でもそういう話してましたし、
はい、
まあ、清水さんはそのハッピーっていう映画を作るに至った経緯みたいなことを話してたし、
はい、
まあ、非常に自分のことを非常に私はおちゃらけでって言ってたけど、その場を和ませるのに長けた、うまい人だったんですね。で井上さんも、まあ、僧侶の立場からあれですね、マインドフルネスっていうことに注目して、まあ、彼はそのハピネストレーニングっていうのをやってて、
はい、
僧侶としてそういうマインドフルネスに関わってるっていう。で田中さんは、まあ、コーチングっていう感じがあるでしょ、はい、で僕は別にマインドフルネスを使って何か仕事してるわけじゃないんですけど、
はい、
まあ、一応マインドフルネスのムーブメントが非常に盛んだったマサチューセッツで長くいたんで、そのマインドフルネスの立役者みたいな人と個人的に知ってたりするわけですよ。ティク・ナット・ハンとかジョン・カバーさんとか、はい、まあ、そういう縁もあったし、まあ、僕もともとバックグラウンドが心理学なんで、
はい、
そういうこともあって、なんとなくその帰国してからマインドフルネス、もうマインドフルネス学会の理事とかもしてるし、
はいはいはい、
縁が深いんで、まあ、そういう、シチュエーションにいるから、まあ、広まるのはいいんだけど、まあ、仏教の立場から見ると注文したいことがあるっていうような感じで話した、はい、
その辺をお話しなさったんですか。
はいはい、まあ、だってマインドフルネスのところで最近よく呼ばれるんですけどね。あと原稿もよく頼まれて、もう書いたり、今も書かなきゃいけないところがあるんですけど、2本ぐらいあるんですけど、
はい、
まあ、仏教の立場から今のマインドフルネスに今注文つけるみたいな、もう少しその今の状態からもっと奥っていうか先に行ってもらいたいっていうことですかね。
今のマインドフルネスの理解とか現状からってことですよね。
うん、もっと射程を、奥の方に広げて射程を奥へ伸ばしてほしいっていうことですかね。まあ、ある時はそれを右心、心があるのを右心のマインドフルネスから無心のマインドフルネスへっていう言ったり、我のマインドフルネスから無我のマインドフルネスへっていうような、こう何々から何々へっていう、その今のマインドフルネスからもう少し、しっかり仏教ベースに乗ったマインドフルネスを、その、なんていうの、にして、それを、まあ、俗な世界って言ったらおかしいけど、学校やその病院や刑務所やそういうとこで、使えるプログラムにしていくっていうふうに、もっと発展してもらいたいっていうような感じですよね、大雑把に。
はい。じゃあその辺をですね、じゃあ次回の放送でもうちょっと詳しくお聞かせいただいて、今回はこの辺で。
これでいいですかね。
いやもう。はい、一応皆さんじらして。
そうです、はいはい、
はい、では、今回はじゃあ第6回ということでお送りいたしました。一生さん本当に忙しいところありがとうございました。
いえ、お邪魔でした。
また次回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
じゃあ皆さんさよなら。
はい、さよなら。
はい、本日もお聞きくださいましてありがとうございました。なお藤田一生さんのもっと詳しい情報やスケジュールなどを知りたい方は藤田一生公式ホームページをどうぞご覧ください。なおホームページ内において、一生さんが毎月2回お届けしております。公式メールマガジンのお申し込みもしていただけるようになっております。このメールマガジンは座禅会や講演会などでのエピソードや国内海外の仏教の今について、またゲストによる寄稿コラムや読者の皆さんからの Q&A など盛りだくさんの貴重な内容となっておりますので、ぜひこちらも登録の上お楽しみください。